医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の13回目、加齢黄斑変性と題して、兵庫医科大学眼科主任教授五味文さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです。
今日は加齢黄斑変性ということでお伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これ患者さんはどういった症状で気づくことが多いんでしょうか？
患者さんの症状では、まず中心の歪み、あるいは中心暗点という暗さ、あるいは視力低下ということなんですけれども、目は2つありますので、片方に発症した時では意外と気づかないこともあるんですね。で、たまたま片目をつぶって気づいたっていう方が多くいらっしゃるので、意外と患者さん自身は気づいてないことも多い病気です。
はい。これは、増えてきているんでしょうか？
はい。最近は、増えてきています。もちろん、高齢化もあるんでしょうけれども、それだけではないというような認識になっています。治療を要する加齢黄斑変性っていうのは、もう本当にこの年々、増加してまして、で、特にアジアでは男性が女性の約2倍いらっしゃいます、患者さんが。ですので、はい、どなたでも十分気をつけていただきたい疾患ではあります。
はい。この病気の病態っていうんでしょうか、原因っていうんでしょうか、これはどの程度分かってるんでしょうか？
はい。まず加齢黄斑変性って言っても2つの種類がありまして、うん、眼底の網膜にあるんですけど、そこの中心黄斑部って呼ばれるところがあります。で、黄斑部の網膜の裏側に新生血管が出てくる新生血管型っていう加齢黄斑変性と、それからその黄斑部の網膜、あるいは脈絡膜、そのあたりの組織が傷んでしまう萎縮型と呼ばれる黄斑変性と両方あるんですね。
うん、
で、現在治療の適用になっているのは、新生血管型っていうものなんですけれども、おそらく加齢により炎症が起こったり、虚血が起こったり、あるいはずっとストレスが加わっていることでっていうことで、おそらくこうそういう病気ができてくるんだろうなと言われていますが、きちんとしたメカニズムっていうのはまだ分かっていないというところもあります。遺伝子も関係しますし、また環境要因ですね。喫煙だったり、あるいは油かう食事であったりっていうことも関係するというふうに言われています。
はい。その中で血管内皮増殖因子ですか、これが悪さをしているということも分かってきているわけですか？
はい。そうですね。新生血管ができるときには、VEGF と呼ばれる血管内皮増殖因子というのが関係しているというふうに考えられていますし、また組織にむくみや滲出液っていうのを作るのも、この VEGF が悪さをしているということが分かっています。ですので、治療のターゲットがこの VEGF っていうことになりうるわけです。
はい。診断を確定するのは、これどういったふうにやるんでしょうか？
はい。もちろん、視力を測って、それから、一番今、非侵襲的に分かりやすい検査ですね。眼科ではよく行われている検査というのが、OCT、光干渉断層計というものなんですが、そこで網膜の断面図を見るという検査が非常に一般的になっています。
これは、非侵襲的な、いわゆる、眼底の写真を撮るみたいな、患者さんとしてはイメージでできるものですね。
そうですね。患者さんは座って、機械、カメラを覗いていただくだけで、取れていく、結果が分かる検査になります。
はい。血管もこれで見えるんでしょうか？
血管そのものは OCT では見ることができないんですが、血管が、から、浸出液が漏れている、網膜が腫れている、うん、あるいは、 萎縮しているっていうものは、もう萎縮して網膜が薄くなっているというのは OCT で判断することができます。
新生血管などはどうやって見ていくんでしょうか。
はい、新生血管をきちんと見るのは、以前は蛍光眼底造影検査っていうのが最も一般的でした。ですが蛍光眼底造影検査というのは侵襲がありまして、まあ、人によってはアレルギーなんかを起こすこともあるということで、その結果を見るためにも最近はOCT アンジオグラフィーと呼ばれる、それも非侵襲的なもので血管そのものを写していくということができるようになっています。
はい、今はこちらが主流ということですね。
そうですね、蛍光眼底造影よりはそちらの方が比較的簡便にできます。
はい、治療がまずここ十数年大変進歩したというふうに伺ってますけれども、まずはどういったことをやるんでしょうか。
はい、最近の第一選択というのは抗 VEGF 療法ですね。先ほども申し上げましたように、その新生血管ができたりむくみを作ったりするのには VEGF が関係してきます。ですのでそれを抑えることが、その病態を抑えるのに望ましいということになります。黄斑部の網膜というのは非常に視力とあるいは視野に直結しますので、傷をつけたりすることができないんですね。ですので今は薬剤の効果を期待して、まあ、薬物療法ということで治療を行っています。
はい、これは注射薬をその目の硝子体というところに、まあ、注射していくわけですね。
あ、そうですね、細い針を使いまして、患者さんの、まあ、胸膜と呼ばれる白目のところですね、白目のところから細い針で硝子体、目の玉の中にお薬を入れていくという形になります。
一定間隔で注射していくでしょうか。
はい、まず病状を、抑えるためには治療を始めた時には月に一度、比較的頻度が高く治療をする必要があります。で、視力が十分戻ったと、でそこの心室性の変化も収まったということが分かれましたら、今度はそれから悪くならないようにということで維持をするための注射というものが必要になってきます。で、維持期の時の注射の間隔というのは患者さん自身の病状に応じて選んでいることが多いかなと思います。
うん、これ患者さんとしては自覚症状としてはかなり、まあ、良くなることが大部分なんですか。
はい、治療の開始をした時には非常に、まあ、1回の注射でも良くなった、明るくなった、視力も少し良くなってるっていうのは実感できると思います。で、最初のうちの、1、2、3回までは非常にやっぱり視力も上がるタイミングなので、その初期の治療っていうのは非常に大事になってきます。で、そこで一定の今度効果を得られた時には患者さん自身はあまり悪くなった、あるいは良くなったっていうことが分からなくなってきてしまいますので、それでも必要な時には注射を続けるということが大事になってくるかなと思います。
うん、はい、となりますと、その悪化を予防するということで、まあ、患者さん自体は、まあ、なんて言いましょうか、あまり改善していくという実感がないので、その辺の治療継続が苦労されるところになるんでしょうか。
はい、おっしゃる通りだと思います。患者さん自身は、まあ、ある程度良くなってしまう、ある程度変わらない状態になってしまうと、そこから治療を続ける意義っていうのを見失ってしまうっていう方もあるんですけれども、うん、ですが実際私たちがOCT で病状を見る、眼底で病状を見たときに、まだここでやめてしまうと、せっかく安定した状態がまた位置から戻ってしまうということになってしまいますので、本当に大切なタイミングではちょっとなかなか間隔を空けられないっていう場合もあります。ですが、その問題としては、その抗 VEGF 薬っていうのが、まあ、1回の注射でもそれなりの費用がかかるんですね。高額なんですね。ですから、そのあたりの、まあ、患者さんの費用への負担であるとか、あるいは注射に対する不安感とか、あと、まあ、病状に関する、まあ、十分理解ができてないときには、どうしても途切れがちになってしまいますので、そのあたりをうまく維持していくっていうのが、今度数年後の視力を考えたときには非常に大事になってきます。
はい。この VEGF 薬はこれ2008年頃からできているというふうに伺ってて、今は何種類か数が増えてきているわけですね。
はい。新しいものは、既存のお薬よりも少し治療間隔を上げられる可能性がある。あるいは、VEGF だけではなくて、他の分子もターゲットにしているようなものである。 というようなものが新しく認可されてきています。ですが、必ずしも後から出たものが非常に効果が高いというわけではなくて、病状を見ながら使い分けていくっていうことが大事かなと実感しています。
最初に使ったものから変えていくということもあるわけですね。
そうですね。ある程度長い期間、注射を使ってきてしまいますと、タキフィラキシーといって、やはり患者さんと病状が慣れてきてしまう、今の現状のお薬に対して、耐性のようなものができてしまうっていうことがあります。であれば、少しお薬を変えることで、また効果が見えられるっていうことがありますので、そういう場合には、お薬のスイッチングというのは、非常に効果がある場合があります。
それからこれは副作用みたいな、副作用というか、有害事象で、眼内炎って聞くことがあるんですけど、今は、いろいろな考え方があるというふうに伺いましたけど、予防とか、その辺はどういうふうにされてるんでしょうか。
そうですね。副作用の一つ、注射の手技に関わる細菌性の眼内炎っていうのがあるのと、あともう一つは薬剤に対する反応での、いわゆる炎症ですね。炎症性の眼内炎、細菌が関与しない眼内炎っていうのと両方あります。で、細菌のものに対してはもちろん、非常に急激に視力が落ちてしまいますので、直ちに手術になったり、あるいは抗菌治療っていうものもするんですけれども、薬に対する炎症が元での眼内炎ということであれば、今度ステロイドを使ったりとか、またその病態見極めて適切な治療というものは必要になってくるということが分かっています。
抗菌薬も必ずしもルチに使うということはあまりしなくなってきてるわけですね。
そうですね。普段の、注射の回数も全国的には非常に多くされていますが、その眼内炎、細菌性の眼内炎っていうものに対するその主義的な我々医師側の理解というものも分かっていますので、うまく抗菌、バイ菌が入ること、細菌が入ることを抑制できるようになれば、必ずしもルーチンに抗生物質を使わなくても済むということが分かっていますので、今、眼科の学会の方では、ルーチンな抗生剤は使わないでもいいんじゃないかなというような提言もさせてもらっています。
はい。ということで、今日は主にその VEGF 治療をお伺いしましたけど、これをキープすることによって、視力がうんと下がるのを予防していくということですね。
そうですね。で、もちろん患者さんによっては、VEGF 薬だけではなくて、光線力学療法というような、特殊なレーザー治療というものが非常に功を奏することもありますので、ケースバイケースにはなるんですけれども、網膜専門医にも話を聞いてもらうというのは一つかなと。もしも患者さん自身が、注射をたくさん受けてるんだけれども、あまり良くならないっていうような話を聞かれることがあったら、ちょっと別のドクターの意見を聞いてみたらっていうようなサジェストもあればいいのかなとは思います。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シリーズ、眼科診療、昭和から令和への進歩の13回目、加齢黄斑変性と題して、兵庫医科大学眼科主任教授、五味文さんにお話しいただきました。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斉藤郁夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。